はい、どうも、ねねです。今、5月半ば過ぎたところで、里帰りが終わって、ゴールデンウィークくらいにね、東京の自宅に戻ってきて、日々ワンオペをこなしているところです。戻ってきた直後は、もう口の中口内炎でニキビできて、もうジンマシンもできて、もう体がやばいって悲鳴上げてたんですけど、まあ、ちょっとね、慣れてきたところで、まあでも赤ちゃんがね、結構比較的夜寝てくれる方なんですけど、やっぱこう物音とか雰囲気とか違うのか、昼間のお昼寝が全然しなくなっちゃって、ぐずぐずだったりとか、なんやかんやで結構ね、まだ大変な生活ではあるんですけど、まあ、旦那がね、在宅してるけど、もうとにかく忙しくて、もう本当にご飯食べてすぐ仕事戻るみたいな、なんかいてもいないのと一緒みたいな感じなんですよね。まあね、だから夫婦二人でちょっともう、どうにかこう生活を今ね、やりくりしてるとこです。はい。で、すごい遅くなっちゃったんですけど、4月にお便りいただいてたので、お便り読んでいきたいと思います。今ね、隣でね、隣でっていうかちょっと離れたところで寝てるんですよ。子供がね、ちょっと起きそうなんで。やばい、起きそう。大丈夫だ。はい、お便り読みたいと思います。ラジオネーム、そらのさん。ねねさん、こんにちは。いつの間にか4月になって半分を過ぎますね。今年はお花見されましたか？お花見できなかったですね。ね、今年は。ご相談なのですが、私の長く付き合った彼氏が恋愛してはいけない対象に恋愛感情を抱いてしまい、その相手もノリノリで恋愛をしてしまい、私が知らない間に関係が出来上がってました。私から離れたものの、私と戻りたいという連絡があり、そのまま連絡をしていたのですが、期限付きではありますが、結局私ではない方に行ってしまいました。期限が過ぎ、私ではない人と引っつかなければ、私に戻ってくるらしく、私の中に納得がいかないので諦めがつきません。このような不完全燃焼の場合、どのように過ごせばよいでしょうか？というお便りいただいてました。空野さん、お便りありがとうございます。読解力がなさすぎる私。とにかく彼氏が、まあ、そういう、恋愛してはいけない対象ってことは、なんか、不倫とかそういう感じなのかな？わかんないですけど、で、期限付きでまた付き合うけど、まあ、無理だったら、私のとこ戻ってくるよってことだよね。どのように過ごせばよいでしょうか？難しいな。っていうか、やめた方がいいですよね、普通にね。まあ、多分ね、そんなこと分かってるのかな。分かってなかったら、ちょっと本当にストレートに言うけど、絶対やめた方がいいですね。そんな都合のいい話あってはいけないことですし、いいように使われすぎてるので、付き合っても絶対に、またね、自分も同じような目に遭っちゃうかもしれない。期限付きとかで戻ってくるとか、もう、何、いいよ、いい、都合のいい女すぎちゃいますよ、空野さんがね。なので、そういった場合はもう、忘れるというか忘れられないと思うので、もう次の恋愛に動こうとするか、恋愛から遠ざける趣味に走るとか、そんな都合のいい話ないからね、本当に。その彼氏さんね、まあ、よくそんなこと言えたなって私だったら思いますね。ちょっと感心しちゃいますね。なんか自分が浮気しといたくせに、あ、俺、うまくいかなかったら、あ、お前んとこ戻ってくるからって。やばい。それはやばいです。なので、もう次に行きましょう。はい。はい、じゃあもう一件お便りを読みますね。 かなこ27歳さんからです。こんにちは。 Spotify で偶然見つけ聞き始めました。一人語りでこんなにたくさんのトピックを話して、しかも癒される声なので聞き入ってしまいました。最新話からではなく古いものから遡って聞かせていただいてます。もしくは気になるタイトルを聞いてます。まだ最新話には到着しておらずすいません。いえいえ、ありがとうございます。シーズン2の結婚式批判世界を聞いたのですが、というものの私も今年の12月に結婚式を控えているからです。ねねさんは結婚相談所での出会いでご結婚されたことはラジオで聞いております。ちなみに私はマッチングアプリで出会いました。結婚式でプロフィールを紹介されるときに出会いについてどのように説明されましたか？両親も仲のいい友達もマッチングアプリでの出会いということは知っておりますが、わざわざ言うべきなのかなというか、いろいろ迷ってます。ねねさんはどうされましたか？ PS、ご出産おめでとうございます。お忙しいと思いますが、これからも配信楽しみにしています。はい。はい、かなこさん。お便りありがとうございます。結婚式をね12月にされるってことで、結婚するされるのおめでとうございます。私はプロフィール紹介ってあれかな、司会の方が言うやつ、あれには出会い言ったかどうかちょっとほんと記憶がないんですけど、もしかしたらお相談所でみたいな感じで軽く触れて喋ってもらったのかな。なんですけど、あ、でも言ってないかも、やっぱり。その司会の方には言うとき別に特に言わないでくださいとは言ってないけど、多分司会の方は言わなくて、で、中3の時とかに、プロフィールの動画、自分たちで作った動画を、まあ、よくあれですね、生い立ちから、生い立ちをこう流すムービーあったりするじゃないですか。それで、二人の出会いみたいな感じで、普通に結婚相談所の、エピソードじゃないか、軽くエピソードみたいなのを含めた動画を流したりとか、あと、なんかちょっと本当笑ってほしくて、ネタとしてね、私も誰だよこいつみたいな感じの、婚活写真なんですよね。で、旦那もスーツ着てて、なんかその結婚式の時よりもちょっとふっくらしてて、なんか奇妙なね笑い顔してる写真があって、なんかそれをこう並べて動画にして、ちょっと受けを狙ったりとかしたんですけど、その感じでな、結構育ちで出会いましたみたいな、結構ドーンって出しましたね。で、私も両親も知ってたし、友達とかもみんな知ってたんで、別に、全然流してもいいやって感じだったんで、そうやって流して、まあ、で、実際そこちょっと受け狙ってたけど、多分会場その笑ってなかったんですけど、なんかちょっと恥ずかしかったですね、それはそれで。でも、なんか、こんな風にして出会ったんだよっていうのを、知ってもらえるいい機会かなと思って、私は流しました。なんか今ね、やっぱマッチングアプリで結婚する子、私の周りにもつい最近本当結婚した子いたんですけど、多いから、なんかみんな多分結構そこって考えたりするのかもしれないですね。あえて触れていくパターンもあるし、まあもうそんなこと言いたくないわって人もいると思うしね。なので、まあ別にわざわざ言うことじゃないなって思うのであれば、別にわざわざ本当言う必要もないと思うんですよね。で、知ってるじゃないですか。かなこさんのね、ご両親も友達も知ってるのであれば別にね、わざわざ言う必要はないですけれども、まあ私はそういう動画を作ったから、まあいい機会かなと思って、ちょっとね、受けを狙って、婚活写真なんか入れてみたりしたんですけど、はい。まあ、いいね、結婚式になるといいですね、12月で。なんか私の時はまだコロナがどうこうとかあって、すごいなんか制約とかもいろいろあったりとか、マスクね、してたりとか、パーティションがあったりとかして、なんか、ちょっと残念な部分とかもあったんですけど、もうそれもないしね、無事に楽しい式を迎えられますよう願っています。 結婚式は、私は一つアドバイスをするのであれば、まあね、うちの場合ですけど、まあ、旦那さんと役割分担をこうしていくんですけど、じゃあちゃんと旦那が旦那さんにやってもらうとこは期限をつけた方がいいですね。やっぱ結構女性が主体になる感じになると思うんですけど、旦那さんがね、めちゃめちゃやる気のある人だったら話は別なんですけども、まあうちの場合はなんかもう、仕方なくこう、やれって言われたことをやってるみたいな 感じでした。なので、なんか、けば、宿題を出されるんですね、プランナーさんから。そこで、ここまでに、これ、引き出物の振り分けをしてくださいとかね、いろいろ言われるんですよ。そういう宿題を、旦那さんにお願いするときは、絶対に何月何日までに終わらしといてねってちゃんと言うべきだったなって私は反省してます。ね、もしかなこさんのね、旦那さんがやる気満々でっていうタイプだったら全然話は別なんですけれども、うちの場合はそんな感じでした。あとドレス選びは私めちゃめちゃこだわりました。 懐かしい。じゃあ今日はお便りはこんなとこです。また聞いてくださいね。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はここまでです。それでは、さようなら。